81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 先週末、イランがイスラエルに向けてミサイルとドローンを使った大規模な攻撃を仕掛けました。それを受けてイスラエル政府対応を協議しています。一方で G7 や国連安保理はイランを非難する一方で報復の連鎖に慎重な姿勢を見せています。この問題一体どうなるのか、今日はイスラエルやパレスチナの問題に詳しい静岡県立大学講師の山本健介さんにお聞きします。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、このイランによる報復攻撃とみられる攻撃、山本さんどのように受け止めていますか？
そうですね、これ自体は客観的に見ればこのようなイランの報復攻撃っていうのはある種当然の反応だったというふうに言えると思っています。
はい。
イスラエル側はですね、攻撃対象としたこの、いわゆる大使館というのはですね、普通の大使館ではなくて、イランの軍事拠点だというふうな主張をして自らの攻撃を正当化していますが、
はい、
しかしイランから見れば明らかにシリア国内にある自国の権益が、攻撃されて、さらに複数の、革命防衛隊という軍事部隊のですね、高官が殺されたということになってますので、
はい、
それ以上、なんていうかそうである以上ですね、何らかの報復をしないわけにはいかなかったというふうな、ところがあるんじゃないかなと思っています。
なるほど。でこの直接攻撃というのはイランとイスラエルが敵対関係になった45年前、1979年のイスラム革命以降初めてのことですけれども、ついに禁じ手を使ったというふうにかなりのインパクトがあるというふうに見てよろしいんでしょうか？
この評価は結構難しいところがあると思うんですが、
はい、
基本的に私の見方ではイランの攻撃っていうのはいろいろな面で非常に深く考え抜かれたものだったんじゃないかな、
うん、
で全体として言えばかなり抑制的な反撃だったんじゃないかなというふうに考えています。
抑制的な
反撃、明らかにこう、はい、なんていうか全面戦争を避けるようですね、そういうふうな意図がかなり、見えていたんじゃないかというふうに思います。確かにですね、このイランが直接イスラエルの国土を攻撃したっていうインパクトはすごく大きいですし、
はい、
直接攻撃できる能力があるということが、これ以前からもある程度そうだろうと思われていましたが、それが明らかになったということのインパクトは決して小さくないと思います。ただ一方でですね、イランは今回攻撃用ドローンとか弾道ミサイルとか発射しましたけれども、その後すぐにそれをこう公表するっていうふうにしたんですね。でそれどういうことかというと、イスラエルやアメリカ、さらに域内にあるアメリカのこの同盟国なんかがこのミサイル攻撃に対して迎撃したりとか、そういう対応する時間ができるわけですね、
はい、
でもちろんイラン黙っておくこともできたわけなので、わざわざそれ明らかにするっていうところは、無用な混乱を避けるような意図があったというふうに見えますし、
はい、
さらにこの民間の施設っていうのは一切狙っていなくて、で人口が密集する市街地なんかも標的にすることはできたかもしれませんが、あえてしていないというところがあるので、被害が最小限になるように設計されていたというふうに私は見ています。
なるほど。そういった点で考え抜かれて全面戦争を避けるようににプランされたような攻撃だったということですね。
そうですね、はい、
で今イスラエル国内ではネタニヤフ政権に反対するデモというのは勢いづいていますけれども、今回のイランの攻撃への対応についてまず国内の世論どういうふうになっているんでしょうか？
そうですね、イスラエル国民としてはやはりイランに対する脅威認識というのはそれなりに高いんじゃないかなというふうに思います、
はい、
それはイラン政府自体がイスラエルのことをしばしばシオニスト政体、ザイオニストエンティティというふうに英語で呼んでですね、
はい、
イスラエルというこの存在をある程度こうなんていうか合法視しないような立場っていうのをイラン政府自体が見せているので、やっぱりイスラエル国民としてもそういう姿勢を取るイランに対してやはりそれなりの警戒感はあるだろうというふうに思います、さらにですね、今で10年以上に及んでいるこのネタニヤフ首相の政権の中で、 ネタニヤフ自身が非常にこう強硬にですね、イラン脅威論というのをいろいろな場面で備えてきたというところもありますので、かなり国民の間にもですね、イランの危険視というのはそもそもあるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。あとこうしたこう反対、政権への反対が勢いづく世論に対してネタニヤフ政権としてはどのように対応しているんでしょうか。
そうですね、ネタニヤフ政権に対する反対のデモは確かにあるんですけれども、イランの攻撃ですね、それに対して、今回、イスラエルがどういうふうに反応するのかというのが問題になっているところですが、反イランという立場では政府と国民の間ではあんまりズレがないんじゃないかなというふうに思っています。で、実際ですね、このネタニヤフ政権の中にもある程度大きな反撃をやっぱりイランにもう一回した方がいいんじゃないかっていうふうな意見はかなりありますので、ネタニヤフとしても規模は当然分かりませんけれども、何らかの形でやっぱ反応しないわけにはいかないというふうな状況に今あるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。あと経済への影響を考えると、やはり中東エリアっていうのは世界の大事なエネルギー供給源ですけれども、この攻撃がこう世界の経済へ与える影響はどういうふうになると見ていますか。
少し意外なところでもあるんですが、今のところはですね、イランによるイスラエルのこの報復攻撃以降ですね、原油価格なんかの高騰とかは特に見られていません。で、イラン自身はですね、アラビア湾岸の産油国にとって非常に重要な航路であるホルムズ海峡の封鎖っていうのをこれまでもちらつかしてきましたし、今回もその可能性について少し言及はあるんですが、現時点ではあまり現実的ではないんじゃないかという見方が多いです。ただこれはですね、イスラエルがイランに対する再報復の攻撃をこれから実施して、しかもイランがさらに何らかの軍事措置を取るような形で、暴力の応酬みたいなことに発展してくると、全く事態は別の段階に行ってしまうと思いますので、そうなるとエネルギー事情とか世界経済への影響というのは非常に深刻になってくるというふうに予測されます。
はい、山本さん、今再降伏というふうにもおっしゃってましたけれども、CNN の記事を読んでいると、死者を出さないでイランの施設へのイスラエルからの攻撃というのは議論されているというふうにも出ていますけれども、こういった死者を出さない反撃、再降伏っていう、この方向性はありえそうですか。
やはりですね、このイランによるイスラエル本土への攻撃っていうのは、前例のないことですので、逆にイラン本土の施設を狙った反撃というのも可能性としてなくはないと思います。
はい、
ただしですね、やはりこの今現時点で、アメリカ政府や先ほど言われたように G7 なんかをはじめとして、イスラエルにどちらかといえば同情的な国際世論が今、寄せられているところがありますので、ここでイスラエルとしては過度にこう強い反発をイランに対してしてしまうと、逆にこうイスラエルの立場、国際的な立場っていうのはむしろ今いい状態なのがむしろマイナスになってしまう可能性も、やりすぎだというふうな風になってしまうこともあると思いますので、イラン自身もこう全面戦争を、やはり求めていないところが非常に強いと思いますので、逆にこう人的被害を最小限に抑えるような、反撃っていうのがあり得るんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。あと今回イスラエルとしてはイランへの対応を優先するためにラファへの攻撃を延期した、そんな報道も出ていますけれども、このイランの攻撃の一連の対応によるガザ地区での作戦の影響はどのように出てくるというふうに見ていますか。
これはですね、イスラエルにとってこのガザにおけるハマースとの戦いとイランとの対立構造っていうのは少し性質が違う、あくまでも別個の政治課題なんじゃないかなというふうに見えると思うんですね。
はいはい。
で、その上で今回のイランとイスラエルの軍事対立がガザ戦争に影響を与えるとすれば、それはやはりこの反イランの立場で、イスラエルとこう同じ立場に立っているアメリカの姿勢が影響してくるんじゃないかなというふうに思います。でこのガザの戦争において最近ではイスラエルとアメリカの関係少しギクシャクしていますけれども、
はい、
イランの報復攻撃を受けて再び緊密化しているところがあると思うんですね。でそういうふうになると、このイスラエルがガザで何かしたいというときにアメリカがこうそれを止めるような立場に最近は立ってましたけれども、もしかしたらアメリカがこのイスラエルの背中を押すような感じで、 こうまあ、あの立場を少し変える可能性も出てくると思うんですね、
うん。
まあ、いずれにしてもですね、このイスラエルの再報復があるんじゃないかというところや、あるいはガザの戦線でもとにかくイスラエルに行動の影響を与えるとすればそれはアメリカ政府なので、やっぱその動向がこれからも注目されるべきかなというふうに思います。
なるほど、アメリカ政府の動向がこれから注目だということですね、はい。2週連続貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
静岡県立大学講師の山本健介さんにお話をお聞きしました。 J-WAVE Jam the Planet